休みのの音声放送
休みのです。
ま、んすんです。
音声放送です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日はちょっと趣味の話をさせていただこうかなと思いまして、はいはいはいはい、同時音声じゃないですよ。
同時音声じゃないのね。
同時音声じゃないです、うん、まあ、趣味っていうか、まあ、なんかちょぼちょぼね気になるなと思って、うん、なんとなくこう、まあ、集めてるというか、そういう人軸に伴った情報を集めてたりしてます。それが何かっていうと、うん、謎の人っていうのが
謎の人
僕結構好きなんですよ。
はいはい、トコハルさんとか。
ああ、その謎解きの人じゃないです。
謎解きクリエイターではなく、
謎解きクリエイターの人はそんなに僕は集めないです。
集めてない、
はい、集めるっていうのもよくわかんないしね検索した
ら、ね、そう、出てくるから
ね。謎の人っていうのはですね、うん、本当だからそのまんまなんですけど、うん、一切正体を明かしてない人と言いますか。
お、まあまあ、顔出しだったり、そのどこ生まれとかね、そういう情報、個人的な情報一切出してない。
そうけど、まあ、作品自体は、まあ、有名だったりとかっていうのがあると、うんうんうんうん、まあ、もちろんその謎度合いは結構そのジャンル人によって違うんですけど、うんうんうん、例えば有名なとこで言うとですね、うん、夢日記の作者、
うん、夢日記のゲームの、
はい、フリーゲームのね有名な、
は
い
は
い
は
い、
プレイ動画は見ましたね。やったことはないんですけど、実況動画で見ました。
怖めというかね、うん、まあ、ちょっとこの夢、悪い夢みたいなゲーム、うんうんうん、で、まあ、夢日記本当にすごいいろんなところに影響を与えてるゲームなんですけど、 その作者の聞山さんっていう人は、うん、一切素性を明かしてないんですよ。
でも実際本当なんかそういう作った人のものとか、そういうの見たこ情報を見たことないかもしれない。夢日記作品だけだよね。
そう、作品だけなんですよ。夢日記自体は結構有名なんですけど、うん、作者は本当に一切全く発信しない。
確かに。
そう、
ずんの真逆。
いいよ。
東方の。
ああ、そっちか。嘘の
東方はね、東方もすごい人気だけど。
ずんの安かと思いました。すいません。
ずんはめちゃくちゃ出てるでしょ。全て出てる。
キャスケット帽かぶってるね。ずんのね。まあ、東方と逆というかどうか分からないですけどね、うん、まあまあでもそういうことです、はい、本当に SNS とかもやってないし、うん、サイトももちろん夢日記のためのサイトがあるだけで、うん、個人的なこととか何も書いてないし、うんうんうん、で2年ぐらい前に唯一、本当唯一一回インタビューがあったんですよ。それはトビー・フォックスさん、
はい、アンダーテールの、
そう、アンダーテールの人がファミ通かなんか、まあ、ゲーム系のメディアでそういう連載やってて、うん、それでダメ元で聞いてみたら、うん、OK って。
でも確かにまあ影響はあるだろうな。アンダーテールもね、絶対
に。トビー・フォックスもやっぱりそのファンというかね、うんうん、自分に影響を与えた人として、うん、なんですけど、やっぱそのトビー・フォックスさんもその謎の人っていう、聞山さんが謎の人っていうミステリアスさをちゃんとその分かってるというか、うんうんうんうん、なんでは いかいいえだけで答えてくださいっていう形式だったんですよね。
すごい、
うん、そのだから出身どこですかとか聞いて、その東京のここでとかじゃなくて、うんうんうん、すごい長い質問をして、それに対して聞山さんははいかいいえだけ答える、うんうんうん、だから割とそのミステリアスさっていうものをちゃんとこう担保しながらね、うんうん、だから本当にも唯一、まあ、知ってる限りはそれだけ。でもやっぱこれってやっぱなんか話として僕結構好きなんですよね、やっぱり、うんうんうん、こんだけやっぱり有名というかね、世に出るゲームを作ったら、うん、ね、まあ、インタビューの1本や2本ぐらい答えたくなるっていうのが、ね、やっぱ世の常ですけど、うん、でもね、結構やっぱ、まあ、結構でもないけどちょいちょいいるんですよ、うんうんうん、でそういう人たちにやっぱすごく僕魅力を感じるというか。
も
う、
まあ、だとあれ、
ん、
月15
月 15?
月かっこ15。
え、知らないです。
知らない。
月って
歌手の人。
TU
KI で月。
月。
かっこ、それも顔出しもせず、まあ、顔、なんだろうね、その顔は写ってない写真が微妙に出てたりするんだけど、
うん、
まだ若いのかな、本当はもう中3で高1ぐらい。
今
も活動してる。
そう、いや、教えてほしい。
紅白も出てる。顔出しせずに紅白を出て。
紅白出てんのか。
まあでもそれはちょっともう出てるね、かなり。
確かにそうですね。うん、まあ、覆面作家とかもいるんですけど、うん、なんか、ね、やっぱその謎度合いのなんかそのね、顔出ししてないっていう、ね。だけだとちょっと弱いんですよね、うん、クラリスとかも行っちゃうから。
そ
う
な
ると
。クラリスもう出しちゃったしね、出したしね、顔ね、一、はい、人辞めて新しい人入って顔出ししたのよ。
まあだからちょっとね、まあそこはもちろん流度はあるんですけど、
舞城太郎は、
おお、まさに僕このメモ帳の中に入ってました。舞城太郎はね、そう、マンスンさんも好きな、
好きですよ。
舞城太郎も、まあ、もちろん覆面作家として おなじみなんですけど、うん、でも多分舞城太郎ってその素性とか明かしてないですよね。
多分明かしては一切ないね。
そう、あの、うん、顔出ししてないだけじゃなくて年齢とか、まあ、出身地は多分福井県っていう、
確かそれぐらいは出てた気がする。
そう、インタビューとかってあるのかな、
まあ、あるような気もするけど、まあ、
そう、でも現代の、 あの作家、結構ちゃんと活動してる作家の中では、
う
ん、かなり一切のパーソナリティを出してないですよね。なんでその舞城太郎も結構僕の中で謎の人として立派、
う
ん
う
ん、
はいはい、そうです。
で舞城太郎はやっぱり露出というか、すごくあそんな仕事するんだっていうのも多い。
確かに、ジョジョもだっけ、ジョジョ小説だ
ってるもんね。そうですね、ジョジョのコミカライズ、なんかおあの時期ね、おついちとか舞城太郎とか、あとなんだっけ、なんか最近と思った、あの俳句の、
あ、木下達也さん、
あ、木下、ごめんなさい、木下達也さん、
短歌の木下達也さんとのなんか出すんだよね、今度ね。
しかもなんか主役がその木下達也さん、
そう、短歌探偵木下達也みたいな、タイ
トル、何それみたいな、
そういう仕事と、
そう、不思議と思って
変なことやるんだよ。アニメもね作ってるからね、舞城太郎、
そうそう、なんか結構アニメ系とか漫画のあの原作とかやったりとかするんで、まあその活動自体は結構多岐にわたるんで、その謎感ちょっと減るんですけど、でもその活動と比べてやっぱ自分の一切明かさなさっていうのは、
一切出てこないもん。そう、何の人なのか、
これもやっぱ結構魅力的ですよね。舞城太郎もそうです、うん、お、あとどんどんあったらね、
あと
教えてほしいんですけど、あとね、ブリアルとかね、
え、
ブリアル、
ブリアル、
はい、
あ、あの、え、テクノの人、
テクノ、そうですね、
確かになんかイラストだよね、
あ、そのジャケット
みたいなのとか
一枚だけ、うん、あのちょっと待ってごめんなさい、 ブリアル、ベリ、ブリアルかな多分ね、
確かに読み方はちょっと正確じゃないかもしれない、
まあ、2000年代半ば、まあ、7年とかそんなぐらいに一個ね、このダブステップっていうね、うん、ブームがあって、はいはいはいはい、ダブステップってちょっとこの言葉としてなんかいろんな解釈があって、すごい EDM 的なところによ
りも、ね、あるしね、
そう、枝分かれしてった感じもあるんですけど、うん、まあもうちょっと競技のダブステップ、うんうんうん、まあ、ダンスミュージックに一個暗いね、
うんうんうん、
すごい残響エコーとかかけた人で、そのブリアルというか出てきて結構流行ったんですよ、うんうん、もうすごい名盤みたいに言われて、
そう、ね、言われてるね。
でもその人も、顔写真が一枚だけ出てるだけ、
あ、一応出てはいるんだ、
一応出したんですよね、うん、本当自撮りの写真一枚だけ、うん、なんですけど、それ以外基本インタビューも答えないし、うんうん、メディアも出ない、多分、まあ、もしかして DJ とかはするのかもしんないけど、本当メディアに一切出なくて、うん、でもあのめちゃくちゃ本当に、なんだとやっぱそのミステリアスさも含めてちょっと神格化されてるみたいな、
はい、
トム・ヨークとかとね一緒に曲やったりとかもしてますし、だからこの人も、珍しく、この現代2000年代以降の人として結構珍しく謎の人、音楽性も含めてね、うん、なんかいいなって、
あれ、あのレーベルなんだっけ、
ハイパーダブ、
そう、ハイパーダブだ、
ハイパーダブね、そのレコードのラベルにカタカナでハイパーダブ、
そうそう、カタカナが使われて
る、そうそう、書いてある、たまにね日本の人も出したりとかしますよね、うん、昔、うわ、昔なんだっけな、あのチップチューンでダブステップ作った人がハイパーダブでシングル出したりしてたんだよな、なんかおけつに330みたいについてた気がする、
クオルタ、
あ、
クオルタ330、
そうそうそうそうそう、うん、その人結構序盤というか、あの本当ダブステップ、ね、全盛期ぐらいの時に、ね、出してたり、そうそうそう、あの食品祭りとか、
あ、そうだね、
サンとかもね、うん、出しましたけど、であと一個、これはねおすすめの謎の人、
はいはい、
これもね本当すごく謎っぽくてよくて、あの名前間違ってたら申し訳ないですけど、シャイロダイナスティっていう人が、
お、知らないかも、シャイロダイナスティ
そう、この人はあのそもそもやっぱりアルバムも一枚出してないし、うん、シングル、
ミュージシャンの、
ね、ミュージシャンなんですけど、うん、アルバム出してない、シングルも出してないんですよ、うん、なんですけど、あのインスタグラムとかのリールとかストーリーみたいなやつで、
うんうん、
弾き語り の、 あの動画を上げてたんですよ、ほうほうほう、でそれがすごい人気になって、で、あの有名になったのは、まあ、ある有名ラッパーがそのサンプリング、
その
、
ね、使ったと、
使ったりして、あのすごい有名になったんですけど、その人って一応顔出しもしてる、
うん、顔出ししてこう弾き語りして
た、そう、弾き語りしてるんですけど、まあ、本当だから30秒とか40秒とかの短い曲みたいのを、うん、 その縦動画で上げてただけで、うん、1,2 年ぐらいでパッタリやめて、
だってそこでさバズったらさ、そこからねその
そう
配信なりでさ出してもいいわけじゃん。
そうなんですよ。なんですけどその人はもう本当謎です。
それかなり謎だな。
そうなんですよ。そのすごい売れてるヒップホップとかに結構引用されたりして、もう本当に売れる、全然売れようと思えば売れてたんですけど、一切名もなしっていう。この茶色ダイナスティはねすごい、ちょっと一回聞いてほしいな。
聞きたい。
はい、ちょっと今聞いてもらった
んですけど、いや
めちゃくちゃいいですよね。この歌めっちゃ、ま、綺麗な声で、で部屋も暗い
部屋で歌ってた。
でなんかだから不思議なんですよね、この人
は。絶対話は来てたわけじゃん。
いやもうそのめちゃくちゃ、そう
本人のインスタで多分投稿はしてたんだよね。そう多分 ね
本人のインスタはもちろんあったと思うんですけど、もう本当一切更新とかしないしね、不思議。そのインスタグラムとかそういうののやつって、僕のイメージとしてはやっぱり、なるべく人に見てほしいっていう印象。本当に作家とかってちょっと覆面的な人ってまあ多かったりするというか、メディア嫌いな人って多かったりするんですけど、やっぱなんかこの不思議ですよね。かなり現代的な SNS を使って、インスタ
でだって自分で動画を上げてるぐらいの気持ちがあるのに、それ以降別にその曲がすごい有名になっても何も起こらない。
そうなんですよ、はい。まあ、ただあんま日本語で解説してるこの情報みたいのがあんまないんで、もしかしたらいやこの人これでやってるよとかいうの
はね、確かにもしかしたら名前変えたりとかね、そうそうそうそう、違う携帯でやってる可能性はあるよね。
そう、情報追い切れてないところはあるんですけど、でもこの人もすごい謎ですね、はい。あとねこれもちょっとおすすめの謎、はいはい、この人ねちょっとでも調べたらね、まあ、ちょっと謎度は弱まっちゃったんですけど、ジェニーカムっていう
ジェニーカム、
はい、サイトが、あったらしいんですよ、
それはサイト、
サイト、まあ、ですね、はい。で、まあ、その人が多分ジェニファーっていうのかな、人がいたんですけど、僕もこのサイトはもちろん見たことなくて、このサイトは96年から始まったらしいんですけど、1996年ぐらいから、そうインターネット割とこう、まあ、そんなみんなやってない時期というか、で本当、まあ、世界初じゃないかもしれないですけど、かなり序盤でそのライフストリーミングっていうのをやった人なんですよ。
ほうほうほうほう。
そのライフストリーミングっていうのは何かっていうと、自分の生活の全てをストリーミング配信するっていう、まあ今もちろん普通にね配信とか、
まあ、あるけどね、
そうありますけど、それよりも全然早く、しかも全てだから24時間
常にその人の生活が見れる。
そう、そのサイトをやってた人がいて、その人は、女性で本当19歳とかの、方がやってた、これもちょっとねごめんなさい、英語情報というか日本語情報ないんで結構間違ってるとかあるかもしれないんですけど、で、そうすごいめっちゃ人気だったんですよ、そのサイトって。もう何百万再生とか、まあ、はいはいはい、ね、その時期そういうのってやっぱないんで。
いやないよね。あとあったとしても、まあ、今なんかね YouTube とかでパッとすぐ見れるけど、昔ってなんかさ、URL クリックするとなんかリアルプレイヤーとかが起動して、それでなんか見れるとか聞けるとかあったよね。
それや見てました。
Windows メディアプレイヤーとかも URL 入れると見れるみたいな。
あった、あったよね。2ちゃんのスレでやってるゲーム実況とか僕見てました、
あそこにそのこの URL だよってそこ行くと見れる
みたいな。そうそうそうそう、あったな。あったゴムプレイヤーの URL 入れてましたけど今ゴムプレイヤーってないっすね。そういえば誰も使ってない
かも。確かに誰も使ってはない。もちろん、
まあ、もうない。でも今まで僕 VLC 使ってますよ、今だに。
VLC プレイヤー、
はい。
まあ、でもあれ何でも対応してるからね。
そうそうそうそう、
汎用性めっちゃ広いのよ、
なんだかんだ言ってね。そうで、そうで、このジェニーって人めちゃくちゃ人気だったんですけど、2003年ぐらいに全部終わらした、
なるほど、
ですよね。だからこの人のちょっと写真とか見てほしいんですけど、この写真見たら、うわなんかこれ人がどっかにいて今特に何も発信してないで生活してるんだっていうのが、ちょっと今これ画像ね見せてますけど、なんか
まあでも確かに、まあ、昔のねカメラの画質の悪さと、
そうそうそうそう、多分なんかその彼氏とセックスとかも映したんじゃないかな。
そこまで本当にもう全部を公開してた。
まあ、だから正直多分見てた人たちはなんかそういう目的でちょっと見てた人たちもなんかそれなり ね、まあ、ね、いたと思うんですけど、
1996年にそれをやるっていうのは確かにかなり早い。
そう、まあ、そう96年っていうのがなんかその ストリーミングを開始したのかそれともなんかそのね、
あの、まあ、サイトができたのか分かんないけど
時代は分かんないですけど、うん、まあ、ただこの人なんかちょいちょい出てるというか、うん、インタビューとかには
出てはい
る、ちょっとその終わった後に出たらしい、
はいはいはい、
プライバシーを今楽しんでるとっていうふ
う
に2007年に言ってるらしいですけどっていうね。でもなんかこの5年ぐらいずっと24、まあ、ずっとやってたか分かんないですけど、うん、この配信してた人がそんだけその世の中に全てを出した人が急に全てを絶っていなくなるって結構こうグッときません？
なんか、うん、いやでも分かる。なんかでもファンもめっちゃいただろうね、5年もやってたらもうずっと見てるようなファンの人もいて、もうだから一緒に生活してるかのような感覚になってたのに、
うん、
急にそれ以降見れなくなる。だその2003年までのジェニファーの記憶だけがその人の中にずっとある。ちょっとなんかでもいい、いいね。
なんかそういいんですよね。やっぱこのフェードアウトしていくとか、
うんうんうん、
その人気がなくなっていくとかでいなくなる人ってまあいると思うんですよね、うんうんうん、我々が観測する中で、うん、やっぱこの人の場合ってもう全てを配信するっていうのからいきなりなくなるだから、
あ
なんかその落差が結構その謎度合い。
ね、黄金伝説 の、 あの透明な部屋で生活するの走り、
まあ、確かにちょっと近いかもしれないですねっていうね。この人はでもあんまりねその日本語情報
はないんで、まあ、そう
この情報やっぱり言ってるのはかなりセンスいいですよ僕。
あ、はい、私全然知らなかったそれ。
あと誰だろうな、あと
休みのカムズはない
いや意味わかんない僕そのちょいちょいラジオとか出てるのにでも確かに今時あんまない。昔ねちょっとあったっすよね、あの24時間すべてを配信してる人、
配信してますみたいなね、
なんか
あった気がする。
今はまああんま普通すぎてというかね、
まあそうか、そんな珍しさもないしね。
ライブカメラとかもねいっぱいありますしね、
しまあ別にそのリアルタイムじゃなくても Vlog みたいな文化もあるわけで、別にその人の生活を追うみたいなのは全然できる
っていう、うんうん、そうそうあるっすもんね。言うてライバーとかも、
うん、
まあ、ちょっとそれに近いですしね。
まあそうだね、
うん、その17ライブとかそういうやつもね、はいはいはいはい、っていう。
でもどうなんの、ジェニファーはどこまでそのカメラを意識して生活してたんだろうね。でも今の配信者ってちゃんと、まあ、生活を配信するというよりかはこう自分を映して
さ、まあまあまあ、
行ったりとかさ、
ね、
なんか喋りかけたりとかあるけど、うん、多分そういうジェニファー・カムズぐらいの年代ってあんまり双方向ではないよね多分ね。まあ、
そうですね、
配信してても。
これもやっぱその僕も実際ねやっぱその見たわけじゃないんで、うん、なんかどういう形式でやってたかとかもちょっとよくわからないまま話してるんですけど、でも基本やっぱり一方通行なんじゃないかな。
だよね、
まあ、チャットとかはあったのかな、うん、どうなんだろう。
お茶バックとかできないよね。
お茶バックでき今お茶バックも言わんだろうな、まあ、言うか分かんないけどね
一応まだあるよ、
あるかあるよね。でもそうですね、なんかかなり今とは違う配信な気はします、うんうんうん、
全然関係ないけど、
うん、
ロフトの配信って、うん、
おお、ロフトの配信
まだあのツイキャス使ってんのなんでって
。いやそれはちょっと僕は何とも言えない
なんでなんですか
ですけど、いや、
うん、びっくりするんだよねたまにそのイベントさ見に来
て、はいはい、
まあ、配信もあるじゃんと思って、
うん、
でチケット買うとさツイキャスって思う、びっくりするんだよ。
まああんまちょっと何も言えないけど、
何も言えない。
確かにツイキャスって僕そもそもやっぱ全然使ってなかった
から、うん、分かる。俺もあんま通ってきてはないのよツイキャス。
あるじゃないですかツイキャス独自のジョークというか、
うんうん、
モイみたいな、
モイね、
はい、うん、なんか言うんだろうなっていうのは、
うん、でロフトで言えばね、ちょうどあの横浜ロフトで、
ああそうそうそうイベントやるんですけど
2月の
2月11日祝日、
はいはい、
はそう木戸さんと、ね、
横浜の、ね、ロフトジェット
さんと、ね、そうそうジェットさんとやるんですけど、うん、だからまあ今はあんま言えないですよねその文句は
あれって配信あんの？
あります、あります、
あるんだ、
はい、ありますね。
ツイキャス、
いやツイキャスじゃないですか。
ツイキャスか。
多分ね、いや。
じゃあお茶バックしようかな。
いやまあ、してくれる分にはねありがたいですけど。もいもい
って言ってねちゃんとね。
いや多分そのチャットは追ってないんでねやっぱ。でも他にプラットフォームってあるんですかね。
まあでもその有料でねできるってなると意外とまあ難しいってなる。
そうなんか。
YouTube とかは簡単にできるけど、その有料とかにしちゃいけないんだよねあれは、
ね。あそうですね、有料配信はダメですよね。在庫さんとかね我々。
まあ、うちのイベントで使ってる、ね、配信プラットフォームもあるけど、
多分なんかある程度の規模感じゃないと、
まあそうだね、それもあるだろうね、気楽にできるサービスがやっぱ少ないっていうのはあるのかもな、ね、
確かに。ツイキャスってごまかして生きてきたんですけどよく分かってないですね、
うん、俺もあんま分かってない。
ツイッターは関係ない
ないね、
名前がそのツイッター にちょっと寄せてるだけ。
多分ツイッターのが流行り出した頃に多分できたプラットフォームだからツイを入れてるんだと思うんだよね。
あれはあのゲーム配信よくやってる
ツイッチ。
あ、ツイッチね。これは関係ない。
ツイッチもでもツイをつけるのがやっぱ流行ったんじゃない、ツイッターが受けてたから。
まあそういうことなのか、うん、ツイッチもよく意味分かってないんだよな。
ツイッチもまあ何回か見たことはあるけど、
そう、もちろん見たことはあるんですけど、うん、配信を見てらんないんですよ結構。
ほうほうほうほう。
あの生配信、うん、ずっと見てないといけないじゃないですか
まあまあそんなこともないけど、まあまあまあそうね。
なんか配信を別に後から追うことももちろんできるんですけど、うん、まあ、基本的にやっぱその生でやってること前提とした動きをしてるじゃないですか、
うんうんうんう
ん、なんかあったら ありがとうございますみたいなとか、ね、まあ、そこに参加しないでその録画だけを見るとやっぱちょっと気持ち悪い。
あ、わかるかもな。なんか自分から参加してかないとなんか楽しめないような気はしちゃう。
確かに。そうそう、だからそれこそその2ちゃん そのゲーム実況とか見た時はやっぱり、
うん、
自分もやっぱ書き込んでたんでね、そのコメントとして、うんうん、やっぱ双方向性あったんでね、
はいはいはいはい、
ツイキャスの話はいっか。
まあそうね、
はい、ましょう。マンスさんも知ってる人でちょっと最後の情報としましょう。戸張大輔ね。
あ、これも、ね、あのミュージシャンのね、
はい、
方で。
これは
何年くらいの作品なんだっけ。あれ、
まあ、90年代半ばぐらいかな。活動自体は多分もうちょっと前からやってるんでしょうけど、うん、
音源としては2つアルバムが出てる。ギターとドラム。
そう、ギターとドラム
ドラムってアルバムタイトル。
そう、この人はまあシンガーソングライター、
ね、一人でやってる人
で、最初は多分関西の人なんですよね、多分ボアダムスの山塚愛とかがめっちゃいいみたいな
言って、はいはい、言ってた。
結構でやっぱそのボアダムスってやっぱ有名なんで結構その人自体も注目が集まったんですけど、うん、本当分かんない、
あんまそこまで情報が出てくることはない
なんですけど、でもアルバム2枚しか出してないんですけど、まあ、結構やっぱすごい評価されてる。
そうだ、海外だからピッチフォークとかでもねすごい評価高いんだよね。
あ、そうなんですね。あの人がカバーしてたりもしましたね、エゴラッピンの。
ああった、
ごめんなさい、今エゴラッピンのボーカルの人の名前出てこないんですけど、うん、人がだから普通に多分メジャーですよね、あのレベル。
そうだね、
とかが本当にその自主制作の人の曲みたいなのをカバーしたりとかして、でなんか戸張大輔がちょっと面白いのは、大体その謎の人ってその一種その、まあ、ミステリアスさっていうものがその意識 してかなのか意識しないのか分かんないですけど、
うんうん、
そのブランディングみたいにちょっとなってるというか、かっこつけてるとまで言わないですけど、はいはいはい、演出みたいなところもちょっともちろんあると思うんですけど、
それこそまあ今のアドだってね、その顔出しをしないことでその中で演出になってる。
別にそれ悪いことじゃないけど、うん、まあ、そういうところもあるじゃないですか、うん、だから戸張大輔って謎の人なんですけど、そのジャケットの写真とかが謎の人っぽくないんですよ
確かに。
その、ドラム、最初のアルバムかな、
最初はギター
かな、あ、最初ギターか、うん、あのが本当に記念写真みたいな、そうそう
そう、
山登りした後によっしゃ登り切ったみたいな感じでその座ってポーズ撮ってる、
座ってる写真、
それが全然ミステリアスじゃないんですよで、あの僕そのレコード持ってるんですけど、うん、それになんかおまけでなんか7インチ
のついてたね。
それはなんかドラクエのそうそうそうおもちゃの剣みたいなの持って、なんか帽子とかもなんかドラクエ、
ドラクエなんか勇者の帽子みたいな
のかぶって、なんかこう剣をこういやーってやってるしょうもない友達の写真みたいなやつで、だからそこがねちょっとね面白いなのに一切その情報わからない、
そんなわかんない。
ライブとかもやってるんで、うん、一切表に出ない人ではないんですけど、
ね、YouTube にも確かライブ動画上がってた気が
する。そうとはいえやっぱり多分インタビューとかも僕の知る限りはないし、喋ってるところとかもないし、あと曲出すペースとかも謎だし、
うん、
だってその2枚目のアルバムとか10何年後とか、
多分そうじゃないかな、
2008年くらいに出たっすよね。
でそのあと最近多分 3,4 年くらい前にまたなんか再発されたとかで海外のレーベルとか出たりとかしたのかな。
そう、でも最新作も本当にもう15年
前とかだもんね。
そう、 Amazon のレビューで話しましたっていう人のレビューが書いてあるんで、それはちょっと読んでください。
あ、読みたい。
そう、その人は別に具体的には書いてないんですけど、うん、あのいい人
いい人でした
みたいなことが書いてある
いいね。
そう、でも戸張大輔だからそこがいい、その、うん、全然謎の人っぽくないのに謎の人っていう、うん、謎
っぽく見える。
そう、音楽性はすごい、でもちょっと謎っぽいかな。
まあそう、なんて言うんだろうね、
難しいですね。
なんかアシッドフォーク的な感じなのかな、
まあ すね、すごいこのエコーみたいなのがね、
そうそう、
で声も結構なんかバリトンというかね、そうそうそう、結構深めの声で、うん、っていうね、戸張大輔おすすめなんで、
確かにこれは聞いてほしいかも、
はい、サブスクないので音源買ってください。
そうだ、買ってください、
はい、
はい、
というわけでね、すみません、ちょっと長々と話しちゃいましたけど、こういう謎の人もいるぞっていうのがねあったら、あの皆さんちょっと教えてください。
あ、確かに、はい、このなんかね、ものすごい有名な作品だけど実はこれ作者謎なんですよとか、そういうのを知りたいかも。そうそう、
知りたいですね、うん、なんでぜひ皆さんご協力お願いいたします、
はい
はい、というわけで今週はこの辺で、
はい、
さよなら、
さよなら。